こんばんは、前田です。
伊藤です。
この番組は高校の同級生前田と伊藤が月に何回かただただ喋るだけというラジオプログラムでございます。
はい、はい、
久しぶりですね伊藤
さん。いやいやいや、あの1本前の先週のやつ
で、やっぱりね、
一言も喋らずにこの日本名を取り始めてますけど、
たまたまいたってお二人でね、
一言も喋らずに
2月の末になりましたけれども、3月になりました。
いや違う、もうだって
もう梅もほころび、ウグイスも鳴き、ね、いますけれどもね、
もう3月に、これはさすがに3月でしょ、
なってますよ。分かんない、いつかね、分かんないですけれどもね、皆さんいかがお過ごしですかという言葉でございますが、いやでもやっぱりね、いろいろあるんだよ世の中っていうのはさ。
うん、
日経平均今いくらなんだろうね。
いや4万円行きました。
行きましたね。4万円行きましたね。
未来
4万円行きましたね。4
万行った。
4万円行きましたね。39,248円ですか今。もうちょっとで4万円ですかね。いや好景気なんですよ。でも感じてる？
いやいや感じてないよね。
生活で。
いやだってさ、給料は上がらないけど物価が上がってるでしょ今。
そうなのよ。
うん、
本当そうなのよ。あのラーメンを食いに行ってさ、
うん、
普通のラーメンがもう900円だよ。でチャーシュー乗っけて味玉乗っけたら1100円だよ。やってらんないよ。
あれなんかまやかしだよね。なんかさ、
まやかしだよ。
物価も上がってるけど給料も上がってるからみたいなムードになってるけどさ、
上がってない。
給料なんて別に1円も上がってない
よ。上がってない、上がってない、上がってない、上がってないだよ。
お、
上がってないよ。
あれ何の理論なの、その物価も給料も上がるからみたいなさ。
大手企業上がってるらしいな。毎年 3% ずつ上がってんだろ確か。
毎年 3% って何だって、20万だった人は6000円上がってるってこと。
あ、そういうこと
だ。あ、じゃあ30万だった。あ、そうかそうか、
月額6000円上がってんだ、
ね。あ、じゃあ結構まあ
大体だから1万円上がってるってことじゃない。
うん、毎月30万の人がね、あ、そうかそうか、
月給が1万円ずつ上がってんじゃないの。
あ、そっか、上がってねえけどな、そんな
上がってねえよ。
だってさ、給与なんてさ月で上がんなくない。その1年ごとに上がんじゃない。
それ別にお前が年俸制度だから
じゃん。いやいや、普通の会社ってそんなさ毎月来月の給与とか決めなくない。
あ、違う、だから何年目
上がったらってこと。
あなた5年目になるんで5年目からは毎月例えば
28万円、
去年27万円だったら28万円になりますよとか、そういうことじゃないの。
あら、その何、そのバラしたら年、あ、月 3% でなってるってこと。
うん、そうだ
よね。あ、そういうことか。1年でじゃあ10万円上がりましたとかなってるってこと。
うんうん
うん。ねえ、上がってないけどね。そんな
上がってないよ。上がってないし、もうだからもうなんだ、株価が上がったところでと思っちゃいますけどね。そこ行くとやっぱすごいですよ、巣鴨の、
うん、我らの、
ザ打撃。
いや、ザ打撃じゃないんだけど。
ザ打撃。
お、焼きそば。
ザ打撃。
スマヒット。
ザ打撃はね、この間行ったらね、でも150円、いや、ちょっと、適当なこと言えないからあれだけど、確かめに行っていただきたいけど、うん、醤油ラーメンと餃子頼んだら1000円以内で収めたいって前、元帥、
うん、
が言って、元帥、ね、が言ってて、それでもこの間行ったらね、1050円だったんじゃねえかな。あ、でもこれ聞いて怒ってるかもしれない。これ聞いて怒ってるかもしれない。いや、1000円ですよって。1000円ですよ、聞いてますかって。
投稿してほしい、
ね。それはね、確かめに行ってもらいたい。でもそうやって頑張ってる人たちって言ったってダメだと思うのよ。頑張ってるって言って褒めちゃダメな世界だと思うんですよ。
そうね、ちゃんと、
うん、
ね、
取るもの取ってほしい。
正当なお金を取るっていうね。
うん、だって、どう考えたって全てが値上がりしてんだから。
そうだよね、うん、だって原料が上がってる
わけだから。そもそもだって原油高もありますし、ね、ガスだって電気だって、
ね、
水道代だって上がりながら、小麦だって上がりながら、豚肉だって上がりながら、
醤油だって、
アメンボ
だって、
ぬぬぬぬだってみんなみんな生きているんだ、友達なんだ人という字はアメンボ先生ですから、
うん、上がってんだ。
そういうことなんで、そんなもんだって難しいですよ。何するんだって。 たっけーなと思いますけどね。だから日銀がインフレが起こり始めてますよみたいなことを言ったっつって先週ニュースになってましたけれども、
うん、
それがなんかゼロ金利政策の解除なんじゃないかな、なんていうことを示唆してるんじゃないかな、なんていうことを言ってましたけれども、いかがですか村上龍さん。いないな、お前の中に村上龍の要素が村上龍がいなかったな、お前の。
カンブリアの人、
ああカンブリア系の人ね、もうだいぶおじいちゃんになっちゃったけれども、龍で言えば龍が如くをね、先週、
はいはいはい
はい、私100時間やってクリアしましたけれども
。あ、クリアしたんだ。
100時間やりました。
100時間ってすごいね。
8,000円で100時間、コスパ抜群。8,000 円を100時間こすれるってえらいことですよ。今だって映画がさ1本見るんだって2,000円かかるじゃん。1,800円、
はいはいはいはいはい、
2時間の映画見るのに2,000円かかるんですよ。1時間1,000円かかるんですよ。
1時間1,000円すごいね。確かに
100時間で8,000円ですから。
100時間すごいね。
10万円もら10万円取ったっていいわけですよ。
確かに確かにすごいわ。
1本のゲーム100時間できるんですよ。
すごいわ。
そんな僕はただこの放送やってる頃にはもう FF7 The Reverse やってると思いますけれども
。ああ、なんかね、もうそろそろ出るんだっけ。
そうそう、2月末にね、2月29日に出ますけれどもね。そんなことやってますけれども、2月ももう終わりになりますのでね。終わったのか、もう
もうこれやってる頃は3月、
3月ですからね。もう別れ、出会い別れのシーズン3月やっていきたいと思います。それでは今週もラジオやっていきましょう。前田と
伊藤の
ラジオやります。改めましてこんばんは、前田です。
伊藤です。
2月も末頃、3月も
3月でしょ、
始まろうかとしているこの季節、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もラジオやっていきましょう。
行きましょう。
言うとりますけれどもね、
うん、
あの何の話今週しようと思ってたかなと思いますけど、うん、再先々週あたりにちょろっと話をしてた、
うん、
あの前田の原稿が、
うんうん、
って話覚えてます。
チャット GTP で書けばっつって、
うん、2万字を2月まで、2月の末までに、
うんうん、
2月の末までに2万字書かなきゃいけないっつって、
うん、
言ってたんですけど、
言ってたね。
その後1週間ぐらいで、あのなんとか5千字まで書けたんですよ、
うん、
あの5千字で許してもらえませんか、ね、2月の末までの原稿ダメ。
え、何5000円で俺に聞いたの、
うん、
いや、いいんじゃないですか。
え、ダメだろ
あ、今現在5000字、
今現在5000字なんですよ。
お
1週間で5000字、
うん、
で、あとの5日間ぐらいで、
うん、
1万5000字書かなきゃいけないんですけどなんとかならんかね。
どうなんですかね。
しゃっくりしてるけどまあだからこの放送がある時には多分書いてるのか書いてないのか、締め切りを伸ばしてもらってるのかどっちかだと思いますけれども、
ね、
まあ、それ来週喋ることでしょうかな。それもそうなんですけど、
うん、
いやちょっと待って、先々週とかの話になっちゃうのがみんなで、あの今プラスマイナスの岩橋さんが、
ね、うん、
見てます。
見てるよ、ツイッターで X。
あもう言っていいのか分かんないけど面白いね、
うん、
もう本当に
暴露ね、
暴露、
うん、
岩橋プラスマイナスのプラスマイナス岩橋さんって見たことあります今までで。
いやだから俺そのこの一連の騒で最近のその佐久間さんの YouTube 見たりして、うん、でも多分どっかで見たことある気がしますけどね。
一文字なんか言われると、例えば、うん、あいうよのあとか言われると、あああああーなんとかかんとかなんとかしていたやつって言いながらこう裸になって一言言うっていうのがあったんですよ、
うんうん、
でなんかあったらジュラキで一番マンモス取っているやつみたいな、裸になるとすごいあのたくましい体をあるんだけど、今完全に今がやってるのが、
うん、
よ 吉本興業やめて全員に銃撃ってるやつなんかもう四方八方に今ね牧陽子が大変なことになってますけど
ね。うん、エアガンのやつだよね。
エアガンのやつ。あれ牧陽子が多分今までそんなに好感度高くなかったんだろうなって思っちゃうけどね。大体その何かあった時にさ、シーソーでさ、
ね、
シーソーなんですよあれって。
うん、
そのネット民が擁護するしないって、まっちゃんもそうだったけど。
うん、
今までの好感度みたいなものが如実に現れて、なるほど、ね、
高い人は擁護されんの。
宮迫さんもそうだったじゃないですか。あ、宮迫さんも今までの好感度が多分実は高くなくて、
なるほど、
いけすかないと思ってたやつが多かったんだよ。だけど難しいもんでさ、テレビ朝日という権威が守ってる間は、
うん、
あの人は面白いとか、あの人いいよねって言って、なんならホトちゃんの方をこき下ろすみたいなやつらが、みんながこき下ろしていいんだ宮迫のことをってなった瞬間に、宮迫って実は面白くないよなとか、なんか人の上げ足取ってばっかりだよなとかって言い始めて、ホトちゃんの方がいいよねとか言い始めるわけじゃないですか。で、岩橋さんの件も多分そうで、牧陽子に対してなんとなくいけすかないと思ってたやつらがいたのかもしれないね。だその結果岩橋の方をみんなが今祭り上げてるみたいな。そしたら多分な、今後多分岩橋さんも分かんないですよ、だから他の人が出てきた時に、その人とのシーソーになっちゃうから、
うん、
岩橋と誰かのシーソーになりうるんで、結局そのネット何何々の人たちがやってることってどこまで、ああと思いますけどね。だから俺が面白いなと思うのは、岩瀬さんが喋っていることで、
うん、
なんか 先週ですか、うん、あの小物市なんて呼ぶんだろう、あの、
ああなんかどっかの市の笑いの、
うんうん、やらせの、
そう、市長の人がね、
うん
うん、
現市長かなあの人、やらせでした
って、ね、そうね、
その市のお笑い大会の審査員やってましたが、岩瀬さんが言う通りやらせでしたって言ってるっていうのがあって、なんかもうすげえじゃんと思う、
ね、そうね、うん、俺もそれ思ったわ、
すげえじゃんと思うよね、
うん、
そんなもんってさ、じゃあもう全自治体でやってるじゃん。
そうね、うん、
ちっちゃい市じゃん、知らない市だよ、だって
東京で彼の出身
地、そうそう、地元の市、
うんうん、
こもなんていうんだろう、うん、交通の公に野原のって書く市ですけど、その市でやってるってことは、
うん、そうね、大きな、
そんなもん、
ね、自治体で、
そんなもん日本全国でやってんじゃん、
うん、
やらない意味ないじゃん、その市で勝たせるんだったら、
うん、
いや大阪なんだよね、でもね、だから吉本のお膝元だからやってるって話なのかもしれないけど、
うん、
他の市ではやってないとかって話、あのコンテストやってないって話かもしれないけど、でもそこでやらせをもしやってるんだとしたら、もう日本全国ですよね、
うん、そうだね、
だから M1 グランプリができた時に、
うん、
吉本の大会だから吉本以外優勝できないだろうから、
うん、
出ないって言ってたんでしょ、
うん、
当時他の芸人さんたちが、
うん、
でそれってそのことなんじゃない、
はいはいはい、そういうのがあるって知ってたから、
初年度中川家、2年目増田岡田で、あ、松竹優勝できるんだで、
あ、
それが全部のフェアの大会なんだねってことになって、
うん、
いっぱい参加者が増えたって言うけど、
うん、
いやでも怖えなと思うな、
うん、
それは何なんだろうな、
うん、
そのお笑いという僕らが日頃ねテレビ見たり、
うん、
ラジオで接したりしていることではあるんだけど、
うん、
なんだかかんだかよくわからんなと思いますけどね、
うん、だね、
眠くなっちゃったよな。
まあでもなんかもうああいう暴露系はこれからしばらく続くだろうね。
うん。
なんかそういう、ね、さあ彼だけじゃ、もうなんか別に彼より前にもなんかいっぱいいたじゃん、そういう人は多分わかんないけど。
うん、なんかガーシーね。
ガーシーとかさ、
うん、
ガーシーもそうだし。
うん。
だから。続くんだろうけどね、しばらくその体制を批判するようなそういうのはね。
まあでも俺たちがそれをまた 消費っていう言い方をするけどさ、それを見て楽しんで生きていくんだろうな。
そうね、
そこそれだけなんだろうな。俺たちが何かまとめてそこを救うも救わないもないし、俺たちはじゃあ何するかって思っちゃうけど。
そうだね、
俺の膝の痛みもお前の頬の乾きも言えないし
でもなんかさ、やっぱでもなんかやっぱいろんなことがどんどんこう透明になっていくんだと思う
よ。ああ、だからそこはいいね、
うん、だってほらなんかさこれあの人のさツイッター見ててさ、
うん、
いやそのどこまで本当か分かんないけど、でもさ、うん、彼があの境遇体でさ嘘を言う必要はないからさ。
そうだね
なんかさ11ステージで20万なってさ言ってたりさ、
うん、
したりするのとか見て、ああそういう相場感なんだとかやっぱ思ったりしてさ、どんどん透明になってくるじゃん。なんか
そのワンステ2万円なんだ、
ね、あなんだな、
今日は11ステで20万円になる予定やったのにとかだから ね、 そうそう年収2400万
で、ね、でそうそう、あとなんか月収2200万ぐらいだったみたいに言ってたりさ、だからまあそういうことはどんどん多分これからオープンになっちゃうんだろうね、多分もう、
うん、なっちゃうだろうな。確かにね、だからこのあとそれを聞いて子供たちがどう思うのかとかっていうのをこのあとの伊藤ゾーンで喋ってもらう。全体ちょっと前田と伊藤って10回言ってみて。
前田と伊藤、前田と伊藤、前田と伊藤、前田と伊藤、前田と伊藤、前田と伊藤、前田と伊藤、前田と伊藤、前田と伊藤、前田と伊藤
のラジオやります。
やります。
どうですか伊藤さん。
いやその金の話でいくと、
うん、
あのやっぱ僕ウォッチしてる、これはもう嫉妬とかとは違う次元でやっぱウォッチしてる粗品で、
うん、
粗品 YouTuber よく見てるんですよ、
うん、
まあ、競馬も好きだし、
うん、
競馬も前奥くん見たりするし、
うん、前奥くんっていうも
あだ名、あのもう前あの、うん、前障害重視マイナス3億くん、うん、3億円くん、
うん、
彼は結構見てて、すごいやっぱ面白いっていうか、うん、もうなんか面白いんだけど、
あのちゃんとの絡みも面白いね、
まあ、あのちゃんも面白いしさ、なんか、まあ、彼すごいじゃないですか。
すごい
ね、
うん、
粗品
すごいよね、天才の部類だと思うの、
マジで ね、 ね、そうだよね、うん、だからもうそこまでいってあとも見れちゃうんだけど粗品は。
あ、嫉妬しないの粗品には。
粗品何もしない。
へー、あんなにオードリーのラジオに、武道館じゃない東京ドームに嫉妬してた。お前が
粗品はもう超フォロー
して、年下だから、
年は関係ないね、もう 超フォローしてるんだけど、
どこが違うんだろう、
うん、いやなんかさ、もっと なんかわかんない、あのああいう感じもう超面白いの、もうあの2000万当ててもう全部さ、うんうんうん、寄付しちゃうとか、うんうんうん、あの破天荒さがもうやっぱ面白いから、うん、なんか見ちゃうんだけど、
うん、
それを最近の彼の YouTube でなんか公園で真面目な話しますみたいな YouTube あったの最近。
街録チャンネルとかじゃなくて、
違う自分の粗品のチャンネルで
自分で勝手に
そう熱い話しますみたいな、
へえ、
うんうん、でそこで喋ってた話で、うん、本当ただ真面目な話してる、お笑いについて熱く語るみたいな、
うん、
あの YouTube なんだけど、
も
ともと、まあ、いろんな質問に答えてさ、天下取りたい、天下取りに興味ありますかみたいな、うん、その質問に答えてる、淡々と答えてる YouTube なんだけど、
うん、
その質問で、まあ、なんか質問忘れちゃったけど、まあ、2億か3億稼いだら隠居しようと思ってたって言ってたの。
あ、粗品が？
粗品が、
うん、
いや、あ、でも2億3億とか別に稼いでんじゃないのと思ったんだけど、
は
あ、その話とそのプラスマイナスの年収2000万が出てきたから、余計粗品なんて、
リアルに
粗品なんて、ね、全然2億3億なんかもうとっくに稼いでそうだなってその YouTube 見た時には思ったんだけど、
は
あ、まあでもそういう風に語ってたから、
使っちゃってるってことかな。
まあ、使っちゃってもいるんだし、借金が本当にあるんだ。
プラスマイナスはもう何なら十何年目で、
そうね、芸歴を積み重ねてきてるから、
だって鳥を取れるぐらいな芸歴だからね。
だからそれなりにじゃあ、
うん、 高い、プラスマイナスは本当にステージギャラで言えば相当高い方だったんじゃない？
ああ、う
ん、
そうなのか、
うん、
いやだから
ワンステだから2人で4万円とか5万円とかなんじゃない？プラスマイナスというコンビで5分やって5万円とか
だ、ね、ああそうなんだね、うん、
だからテレビギャラは全然わかんないもんね。
そうだよね、
うん、
そうかそうか、
だ
から
そういう意味では年間1億円なんじゃない多分粗品が。でもわかんない急に挟んであれだけど、
うん、
さらば青春の光森田が
事務所作ってね、うん、
事務所作ってさらば青春の光が去年死ぬほど頑張って、
うんうん、
死ぬほど仕事して、
うん、
1億円いかなかったって言ってた。
2人
それ自分で1人で、
あ1人
で、うん、1人で1億円いかなかったって言ってた。だから9000万とかじゃない森田さんが去年2023年稼い
で、うん、めちゃくちゃ出てるんでしょ。だって
めちゃめちゃ出てるし、うん、稼いでるし、ただ東袋っていう相方とそのマネージャーさん事務所のやってる、
うん、
で3人で分けて1人1億いかなかったって
話だから、うん、あじゃあそっか、
だから3億円か4億円事務所で稼いで、うん、で経費抜いて1人3億にいかなかったって
ことなんじゃない？なるほどね、うん、あじゃあ1億円ぐらいってことか、
うん、
あでも粗品はもっといってそうだけどね、
分かんない、その吉本の相場か分かんないけど
ね。いやだからなんかそういうそうかと思ったんだけど、まあ別に何もないんだけど大した話は。
でもその嫉妬はしないの？
粗品は嫉妬しない
ね。なんでなそこは。だから例えば
さ、ファンだね、ファン。ファン。おもろーと思っちゃう。
次元が違うってこと。
うん、オードリー、おかしな人だな
って。オードリーは、
うん、
オードリーは嫉妬するの？
オードリーは嫉妬する。
それはオードリーは自分の拉致内の人間だと、
うん、拉致内
常識内の人間だと思ってるってこと？
うん、そうだね、そういう感じがするんだよ。なんかもちろん才能にね恵まれてると思うけど、
うんうん、
なんかこう、もう粗品はちょっと違う世界の人の感じがするんだよな。
うん、何なんだろうねそれね、どういうことなんだろうな、
分かんないけどね。
でも例えばさ、その俺が思っちゃうのは最近だと、
うん、
俺も結婚したしあれなのもあるかもしれないけど、年なのもあるかもしれないけど、子供育てたりするわけじゃん君は。
うん、
上の子なんてもう5歳か6歳になるでしょ、
うん、
小学校入るぐらいだから、
うん、
もう小学校入るんだっけ4月から。
まだ入んない全然。
来年の4月に。
再来年かな、
再来年か、まあ、全然前、全然後か、
うん、
やっとそうか、やっと女に覚え始めてくれる。
早いな。
そのぐらいだとすると、例えば今後さ、
うん、
例えばなんだろうな、どういう、お前さないのか、どういう人に育ってほしいとかって。
ない。
その自分みたいにとか、うん、その彼らしく子供らしくとかっていうのはあると思うんだけど、
うん、
そこのなんかさ、その逆に一番近くにいる大人として、
うん、
一番近くにいる大人ではあるわけじゃん。
そうだね、
そこの指針というか、
うん、
アドバイスをするべき人間だとは思わないよ、はいはいはい、自分のこと
は。あ、それはだから、やりたいことをやってほしいと思うよ、
うん、
自分がやりたいな、面白いなって思うことをや突き詰めてやってほしいなって思う、
うんうん
うん、
でその時になんか上手にアドバイスしようとかと思ったりするの？なんかなんていうの、
アドバイスとかはしようと思わないけど、なるべくその面白い楽しそうなことに触れさせたいなと思うけど。
今習い事とかでしてるっけ？
ああ、だからなんかそういうほら音楽教室とか行ってるけど。
あ、そうなんだ。
でもそれは、やりたいって言うからね。だから別に 俺が行かせるとかやりたくないわけ。
お前の子供音楽教室行きたいって言って
た？そうそうそうそう。
へえー、音楽教室どんな
の？音楽教室もほらなんかまだちっちゃいから、うん、別になんか歌を歌ったり、
うんうん、
なんかちょっとリズムを、ヤマハみたいなやつの、
うんうん、
なんかリズムをな
んか奥さんヤマハの人なの？
奥さんヤマハの人じゃないですよ。
奥さんヤマハ音楽教室の人じゃない？
ヤマハ音楽教室の人じゃないですよ。
回し物じゃない？
回し物じゃないですよ。だから、まあ、でもそれは別に行きたくやったら行きゃいいし、行きたくなかったら行かなきゃいいと思ってんだけど俺は。
まあそうだよね、
うん、だからとにかく、いやしかもこれからの時代、
うん、
AI、チャット GPT、
うん、
ね、仕事はなくなると俺は思ってるんで、
うん、
だから突き詰めるとやっぱやりたいことを やっていく人が幸せになると思ってるんですよ。
そうだな、俺もね夢見てる、結局、
うん、
地球に生きてよかったって織田裕二が言ってたように、うん、あの100年後の人間はね全員ね地球に生まれてよかったって言ってると思うんですよ、
うんうん、
太陽光があるから、
うんうんうん、
太陽光、
うん、
太陽光こそが始まりであり終わりなんですよ。アマテラス大神、アマテラス大神、あれが太陽光っていうものが全てを解決してくれると僕は思ってる。だからこれからさ AI が
仕事を、ね、
スーパーハットとしたら、うん、AI がすんげえ賢いから AI が考えて、
うん、
人間様が生きていくののために、
うん、
全部 AI がやってくれるんですよ。
なるよね多分ね、
うん、牛だって馬だって全部 AI が育ててくれるんですよ、
うん、
あのアイボみたいなの分かんない、あのペッパーくんみたいなのがさ勝手に AI が作ってくれて、
そ、ね、
でそれは全部あの太陽光を2秒浴びたら2年働けるぐらいのスーパーエネルギーになるわけじゃん。すごい
効率で ね,
ね、で結局野菜だって肉だって卵だってオケラだって
アメンボだって、
アメンボだって全部あのパルシステムで届くんですよ僕らの家にね。パルパルパルパルパルシステムで、で外壁が壊れりゃ全部あのペッパーくんが塗り固めてくれるわけじゃん、
ね、
だから俺たちは家にいてあのディープインパクトのひ孫のレースが見れるわけですよ。
ね、
でそれはなぜなら太陽光が降り注いでる
あ
っていう世界が多分ね200年後には来る。
200年か、
で俺たちはまだまだもうちょっと頑張る人が、
ね、そうね、まあ、我々はそう思うけど、うん、もう我々の子孫世代はさ、うん、200年よりもっと手前の可能性あるじゃん。
あるよ、もうある
あるある
あるあるあるある。だって俺たちの200年前って1824年でしょ。
そうでしょ、
1824年江戸時代ですからね。
これ絶対想像してなかったじゃん。
江戸時代スマホ想像してないだろうな。
でしょ、
ああ
だから今想像してることなんか多分全然手前で起こるわけ。
江戸時代69知らなかっただろ。
市場あってなかった、
市場あってはあったよ。 あそうか、そしたらあったな。そしたら姓はね、姓は江戸時代に負けてる可能性すらあるわ。姓は負けてるな、姓は負けてるな、確かに姓は負けてるな、
姓は負けてるか、うん、
でもその四十八手がまさか手のひらサイズの
スマホの中でね、
石で見られるとは思ってないと思うよ。
そうだね、
手のひらサイズ石板でそんなものを四十八手の講義やってもらうと思ってないから。確かにそれはそうだな。
いやだからそう、とにかく
長生きしたいね。
俺らも長生きしたいし、子供たちは、うん、あの好きなことを やれ。
あ、なるほどね。もうだから労働の時代は終わると
、自分の好きなことを見つけてそれをやっていく時代だよねっていうふうに思ってるから。
そうかもしんねえな、
うん、だからそう思ってますけどね。
確かに、じゃあもう今から生まれ落ちる子供たちは幸せでしかないね。
だと思うよね。
技術技術前田と伊藤のラジオをやります。では皆様からのお便りを募集しております。お便りは前田伊藤ラジオ @gmail.com まで。前田と伊藤のラジオやります。言うとりますけれども、こんばんは皆様、
うん、
今年もいかがお過ごしでしたでしょうか、
うん、
ねえ、3月も終わりになりまして、
うん、
エンディングでございます、
はい、
人生のエンディング。
人生のエンディングはダメだろ。
ねえ、今週もいかがお過ごしでしたでしょうかということでございますけれども、
うん、
あのさっき言ってたけど、技術の進歩はやっぱりどうなっちゃうんだろうね。だから俺たちのジジイ世代がさ、俺のジジイは2004年だかに死んだんだよ、
うん、
しかもボケて死んだんだよ。70でボケて、だから
うちのじいちゃんボケだな最後な。
1930年生まれぐらいなんですよ。だいたい1920年代の後半ぐらいの生まれの人間なんですけど、
うん、
その人間からしたら今の時代ってもう、うん、多分想像できないじゃないですか。想像したとしても実現はっていう話じゃないですか。でジジイがそのレベルなんで、ジジイのジジイなんてなると、
まあ、
明治とかの人間じゃないですか、
うん、
だから僕らのひ孫やしゃごの時代は俺らが想像できないようなことになってる
絶対そうだと思います、
ね、でしかも加速度的になってる
じゃん。いやそうだと思う。
U 字カーブ描いてるじゃない、うん、進化が、
うん、
はあ、だそしたらやっぱいつも思うけど長生きしたいよね。
長生きしたい、
長生きしたい、見たいんですよ、見たい見たい。
まあでもだって寿命も多分伸びる、
伸びるだろうけど、伸びるだろうけど、
まあ元気で見たいよね。
見たい見たいよな、見たいよな、見たいな、
うん、
細川文江とセックスできる日が来るだろうな。
まあ来るだろうね、
うん、
あーバーチャルでね、
津村のバスロマンの CM バスロマンの CM のあの湯になれる、
ね、
バスロマンのあのこんもり盛られたおっぱい、あそこの緑色のあのおっぱいに接してる湯になれる時代が来るでしょうな、
ね、うん、そのそこから見た視点はこれです
の、ね、来るでしょうな、
うん、もう来るだろうね。
さあ長生きしないといかんすよね、
うん、
いや何が起こるか分かんないけどね、
うん、
でもなんかうちの奥さんが、
うん、
このラジオずっと聞いてるんですけど、
うん、
今俺もバスロマンの話をしちゃって、
うん、
細川文江とかって言って、
うん、
奥さんが聞いたら怒られる怒られはしないけど
もやっとするだろうね、
あのうちの奥さん今暇があればこのラジオを1話から聞いてあのハッシュタグつけてるんですよ。
あ、本当にやってくれてんだ。手元に本当にやってくれてんだ。ああ
10話まで終わったってだいたいその1話あたりどんな話題があったかを今洗い出してるんだって。
やばいね即反映させるから
、ね、うん、ありがたいことですけどね。暇だって眠くない時にこのラジオ聞くんだって。
昔のやつを。
そうそうそう。で眠れない時にこのラジオ聞いて、
うん、
あなたは横でブースが出てると、
うん、
私は眠れない時にこのラジオ聞いてあなたの話を聞いて、
うん、
で伊藤さんの話が始まって、
うん、
そしたら寝れる。
おい俺の話聞けよ俺の話をね
聞けいいね。
お
2分だけでもいいね。
2分だけでもいい
じゃあ寝れるんですけどね、うん、大体2分で寝るんですよ。やってくれるって言ってますけどね。
うん、
だからその龍が如く8も、はいはい、
うん、
先週2月の3連休ぐらいに終わりましたけど、
うん、
だから100時間やりましたからね。
いやそれすごいね。
100時間やって、
でそれを
夫婦で100時間同じゲームを見てやったっていう、
うん、
恐ろしいですよね。
それすごいわ、
うん、でしかも今 FF7 の、
うん、
リバースっていうのやってますけど、
うん、
それもね横で見ててくれますからね、
うん、
なんならあの人がコントローラー握ってますからね、
うん、
おもろいなと思いますけどね。だから夫婦でなんか一つのことやるなっていうのは面白いなと思いますけど。
そうだね。
伊藤さんなんかやってますか。
いやそうそう、さっきその100時間で、
うん、
あでもそれやっぱすごいなと思ったんだけど、うん、最近やったのが、
うん、
またボードゲームなんだけど、
うん、
まあこれ聞いててやる人あんまりないと思うから ある程度ネタバレも含めて言っちゃうけど、
はい、
ボードゲームのね、
うん、
あのジャンルの中に、
うん、
レガシーっていう、
うん、
ジャンルがあるんですよ。
はいはいはい。え、うん、
レガシー、レガシー、うん、そう、あのなんちゃらかんちゃらレガシー、
レガシーものみたいな、
レガシーものみたいなジャンルがあるの。
リメイクみたいなこと。
リメイクとちょっと違うんだけど、このレガシーっていうジャンルは、
うん、
不可逆性があって、
うん、
要は一回箱を開けて遊び始めて終わったら、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう戻れないんですよ。
あ、謎解きゲームみたいな。
謎解きにも近いんだけど、
うん、
その我々が今回やったのが、
うん、
一緒に協力してそのキャラクターを自分のキャラを育てつつ、
うん、
その敵の敵キャラをまあ倒してこう世界を守るみたいなストーリーがあるもので、う
ん、RPG ゲームなんですね。本当にね、ドラクエみたいなもん。
ドラクエみたいなもん。で自分のキャラを育てていくんだけど、
うん、
この自分のまあキャラクターのボードみたいなのがあって、
うん、
そこにどんどんこう
物語が進んでいくとシールとかが出てきて、
うん、
自分でシールを貼ったりして、
うん、
そのキャラクターの魔法の名前とかも決めたりしたり、あ、
面白い、
装備の名前とかを、そう、ゲームブックみたいな感じですね、名前とかつけたり、
うん、
で、どんどんその出てくるカードとかもどんどん変わってくる、
はいはいはいはい、
で、戻れないわけ、元には。で、その1章から7章ぐらいまであって、それをこう毎回毎回敵を倒して
面白そう
やっていくんだけど、それを最近奥さんとやる、まあ、結構前に買ったんだけど、やっと最近着手できて、
じゃあもう2人でやんないと、
そう、2人でやんないと進めない。
あ、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。
で、 1試合に、
うん、
まあ 2時間ぐらいかかるわけ
で、それは2人で上手にやんないと
勝てないし、
いい結果は生まれないから、
そうそうそうそうそうそう、
次の章に進めはするんだけど、なんかもんやりした進み方になっちゃった。
そうなの、そうなの。
あー、いいですね。
そう、
めっちゃ面白いじゃん。
それめちゃくちゃ面白かった。
それ教えてくれよ。
まあ、教える。
ただ俺たちは FFA7 をやってるけどな。そのお前のその時間で。
これがね、あの、我々もそのレガシーのものをやるの初めてだったんだけど。
レガシーものっていうのね。
レガシーシリーズをね、やるの初めてなんだけど。うん、あのね、あ、じゃあやりそうだから言わないでおくけど、もうね、すごいのよ。
面白いんだ。
面白いし、
うん、
あ、こんなこのアナログで、こんな、俺
ね、いや、そうだよね。
しばらくこの人生で、
知らなかった
よ。久々に驚かされた。
伏線とかがあるわ
け。伏線もあるし、うん、あのね、あの、やでも純粋にやってほしいなって。
いや、レガシーものね、今聞いてね、ちょっと面白そうだよね。
うん、多分いい、多分ハマると思う。
あ、ハマるよ、うん、だって一緒に100時間龍が如くやるようなことなわけ
でしょ。そう、だからそれはでもね、100時間に比べたら、う
ん、少ないけど、
少ないけど、うん、でもまあ、でもびっくりしたし、うん、あの、
何本ぐらいするの、そのゲームとしては
。でも14,000円。
高えな。
高えんだよ、高えの、高えんだけど、
龍が如く8,000円だからな。
そう、だからそのコスパで言うと、あの、確かに龍が如くコスパ高えなと思ったんだけど
14,000円をやって、うん、それはもうコスパとしては、
でも俺の感覚としてはもう全然ペイ
安い、
ペイしてる。
はあ、長いの、何時間ぐらい
だったの。1回に1試合っていうか、まあ、1章、まあ、2時間ぐらいかかるし、しかも何なら勝てなくて再戦するみたいなのもあるから、
うん、
なんだかんだ多分トータルで20時間30時間はやったと思うよ。
それで1万2000円。
1万4000円ぐらい。
高いね。
高いんだよね。高いんだけど
高いんだけど、
でもね、なんかこのさ、この時代においてね、このチャット GPT 時代において、
うん、
この紙ですよ。
確かにね、確かにね。
紙の箱に、こんだけを
驚かされたり。転売は転売。
でも買えるよ、まだ、あの、普通に定額で買えますよ。
じゃなくて、あの、君がやったやつを、
あ、でもね、そのね、いや、そのね、
書き込んだりするわけ。
書き込むし、シール貼ったりするし、破りはあんましなくてもいいんだけど、まあでもやっぱね、
1万4000円をちゃんとやりきるような仕掛けになってるわけが、だから、その量産化の問題だって。
そうなのよ、そう、マーケットが小さすぎるから、
ペイするかどうかの問題なわけでしょ。
そう、
うん、だめちゃめちゃ売れれば多分3,000-4,000円になる可能性はあるけど、そう、
原価なんてさ、紙だから、まあそれでも上がってるけど、言うてやっぱ大量生産できないからこの業界は高くなっちゃうんだと思うんだけど、いやでもね、あれは特別な体験でしたね。だってだから我々この大人が、
うん、
まあ、週末だけど、
うん、
朝、あの、夜中3時ぐらいまでやっちゃうぐらいは面白かった。
だから同じだよね、龍が如
く。龍が如くぐらい。もし龍が如くないからわかんねえんだけど。
龍が如く朝8時までやっちゃうから
な。そうだね。
うちの奥さんは横で寝てるけど。
あのね、ほんと面白かったね、あれは。
だから、そこを安くなりゃいいんだけどな。
そうだね。
だ、そういう意味ではおすすめするよ。龍が如くなりをファイナルファンタジーをおすすめするけど、あ、でも絶対面白いんだと思う、聞いてて。
面白いと思うよ。うん。
いや、ちょっと、この後、 まあ、実は今2月の24日ですか、今ねやっとってますけど、このあとサウジカップっていう、
あ、そうだ、そこで当てて
日本馬が出てくる、
当ててそのまでポチったらいいじゃないですか。
ウシバテソーロとレモンポップ、そしてデルマ外掛け、ホワイトアバリオっていうアメリカの強い馬いますけど、これをね、面白いですよ。あの深夜酒飲んで、深夜酒飲んだ後に伊藤と競馬の予想をしてみるレースなんて、多分ないです、1年で。
ないだろうね、深夜だからね、ダービーだって昼間だから、
そうで、ちょっとそれをやって、それで当たったら買いますわ。
当ててその場でじゃあポチってもら
え、150万当たったらね当てましょう。
150万は当たんないと思うんだ
じゃあね、それをちょっと願いながら、
はい、当てましょう、
やりたいと思いますけれどもね、まあまあまあ、じゃあ今週はこの辺で、
はい、
終わりにしたいと思います。江戸さんいいですか。
はい
はい、じゃあ今週はこの辺で終わりにしたいと思います。前田と
伊藤の
ラジオ終わりまーす。じゃあ伊藤さん、この後サウジカップ本命教えてください。
デルマ外掛け
僕はホワイトアバリオ。